宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。明けまして。
え、あれ我々はそうだけど収録上違うからね。
これ2月の頭の放送なんですけど。
あ、そっか、
どのくらいまとめて撮ってるかがバレてるという感じなんですけどね。でももうね、今私たちが撮ってるのは1月の終盤ですね。
そうですね、
そうですね。
待つとは言わないけど、
そうだけど、なんか話すのが久しぶりって感じですね。
話すのは1ヶ月ぶりくらいですか。
そうね、今年初めてってことですよね、う
ん、はい。
それを今カズ君がバラしたってことですよね。
はい。
年末3本撮りしましたっていうのを暴露しちゃったね。
でも寒いね。
いや、今年記録的な寒さでしょこれ。
この収録のちょっと前ぐらいに大雪が降りましたよね。
ねえ、大雪、大雪&あの鎌倉作ってます。
あ、そんなレベル。
いやいやいや、ちっちゃいやつね。
うんうんうん、で、寒さマイナス何度かになったのが48年ぶりとか、それが2日連続で50何年ぶりとか、寒い、本当に。
これ、うちで作った鎌倉。
あ、けど、普通の鎌倉っぽいじゃないですか。
あ、大きさで言うとね、あの、うちの息子は入れるけど、俺は入れないぐらい。
たくちゃん入れるレベルは半端ないと思う。
大型犬は入れるぐらいかな。でもなんか俺、スタッドレス履いた意味がやっと出てきてよかったなっていうのが、ありました
ね。やっと活躍しましたね。
やっと活躍。まあ、それだけでもう、ちょっとこう、ワクワクしたかなと思うんですけど。
あれ、もしかして無駄に走ったとかですか。
あ、なんでわかってんの。
もう、
無駄にあのフルブレーキしてみたりなんかしてね。
超危ねえ。
はい、まあということで、新年早々ではないですが、2月早々大変ですけど、今回もピカッと始めていきます。もう2月に入りましたけど。
それもう4回ぐらい聞いた。
ありました。今年もう丸々しましたということで、ちょっとお話ししていこうかなと思うんですけど。
お
う
お
う
おお。
一ヶ月もう経ちましたけど、もうやっちゃいました。
もうやっちゃいました。なんか悪い方、悪い方
くくり？
悪い方。いいも悪くも、もうやっちゃいました。
もうやっちゃいました。じゃあ誰から行く？私から行く？
じゃあお願いします。
ですね、私は今年ですね、もうアイスカフェオレを飲んじゃいました。
この寒いのに。
いや、実はさ、この間僕の行きつけの、ちょっと、セレクトショップがあるんですよ。
うん。
まあ、100円ショップって言うんですけどね。
ああ。
で、あそこ行ったらですね、なんか、アイスカフェオレのスティック？
あ、はい、はいはいはい。なん
か、カフェオレのスティックかと思ったら、アイスカフェオレのスティックが、なんと10本入りでね、108円だったんですよ。
お
ぉ。これは、美味しいんじゃねえかということと、もしかしたら、まあ、安いっていうのもあるけど、これ、単純にお湯入れれば飲めんじゃねえのっていう。お湯入れれば、ホットカフェオレなんじゃないのっていう、そういう思いでですね。
うんうんうんうん。結局粉だから、水入れたら、そうそうそう、アイスになって。
多分水に溶けやすいっていうだけで。
うんうんうんうん、うん。
それで、買ったんですよ。買ったんです。ただ、ものすごく、アイス感たっぷりのこういうパッケージなんですね。
はいはいはい。
はいはいはい。
で、こう中身もですね、とってもこう、なんていうかな、美味しそうに寒そうなんですよ。
うんうんうん。
夏向けのパッケージっていうかね。
青い色のね。
そうそうそう。美味しそうでしょ、なかなか。
美味しそうな美味しそうです。
ね、だからこそ、あ、これやっぱりアイスで飲まなきゃダメなんじゃないかと思ってですね、アイスカフェオレにして飲んでみました。寒かったです。
ホットにはしなかったんだ。
その後ホットにしかしてません、もう。
ホットでも美味しいんでしょ？
もちろん、ホットでも十分美味しいんですけど、 そう。
味が濃いんですかね。
多分ちょっとね、甘さが濃いかな。
ああ、
なるほど。ああ。じゃあ、タクちゃんには持ってこいじゃないですか。
どうしてですか俺、
あれ、甘いもの好きじゃなかったですか。
そう、好きですけどね。好きですけどね。まあ、はい、持ってこいですね。はい、はい、持ってこいです。
なんで自暴自棄なの、そこだけ。
いや。そう、それで、この、ボトルに入れて、飲むときには、ちょっとね、ボトルだと量が多すぎて、さらにこう、薄くなってしまうので、そこに、インスタントコーヒーをちょっと入れて苦味を増すと、もう完璧って感じで。
おー、はい、アレンジですね。
アレンジです。アイス、
2本入れちゃダメなんですか？
甘いんです。多分、
持ってこいじゃないですか。
多分ね、冷たいアイスカフェオレって甘みを感じにくいんだよね。もっともっと、アイスだから。アイスだと甘みを感じにくいんだけど、はい、ホットにすると甘みを感じやすいんだと思うんだ。
ああ。
ああ。それで甘さがちょっと強いのかな。なので、さらにそこに、苦味を足して、
砂糖を入れて。
砂糖入れてない。だから甘み足してんじゃん、それ。まあ、そんなことで、はい、でももうホットにしかしてませんけど、もう今年アイスカフェより先に飲んじゃいましたということで。
はい。
はい。
じゃあ次、ダセルさん。
はい。ですね、まだ1月中なんですけれども、1月1日から数えて、アマゾンで、すでに、うん万円分本を買ってしまいました、私は。
はぁ、
あ。漫画本ですか？
って思うでしょ？漫画じゃなくて、文庫本をですね、こう、買ってですね、非常に今、お勉強集中シーズンに入っております。というのも、
文庫本
というかな、うん、学術書とか、というのもですね、ちょっとこれ宣伝になるんですけれども、2月の27日に、三田にある仏教伝道協会っていうところで、宗教の未来を話そうってでっかいテーマで、キリスト教、仏教、神道、プラスイスラム教で、こう、なんか、シンポジウムみたいなのやるんですけど、そのパネリストになりまして、で、なんかね、結構いろんな人が来るらしく、アホなことは言えないなっていうのを、こう、プレッシャーとして感じて、今、やたらと他の宗教についてお勉強しております。とか、未来、宗教の未来とか、なんかそういうテーマで本を読み漁って、そういう本って、ブックオフにないのよ。ないのよ。で、図書館に行くにも、5冊とか、こう、借りて、で、返してっていう、もう手間がめんどくさいし、どっちみちこの先々大切になってくるものだから、いや、投資したると思って、クリックしまくって、やたら金使ってます、今。
問題はさ、買うことよりも読むことだよね。
読むのは今、3日で2冊とかそれくらいのペースで読んでる。
なんかね、読み方も結構いろいろあるみたいで、積読っていう読み方があるみたいですよ。
積読、
速読、精読、積読。
テーマ読みみたいなやつね。
積読は違う。ただ単純にこう、積み重ねておくと。
あ、それはない、それはない。それは意味ないから、斜め読み？僕は。
斜め読みね。積読は斜め読みじゃないからね。表紙しか見てないって。表紙だけ見てるっていう。
積んでおくみたいなことね。
そう。
いやいや、それはしない、それはしない。頑張って読んでおります。一般の方も参加できるんで、ぜひ、っていうのを今ここで PR していただきます。いや、
じゃあその前にさ、その前にピカステでそれの予行演習しようよ。
ピカステっぽくないじゃん、それ。
ピカステっぽいよね。
超
いつも俺たちがやってることだよね。
まあ、これもそうだけどね、確かに。
宗教の未来を。なんで俺、笑いながら言ってんだろう。宗教の未来を。
宗教の未来を。
ね、真剣にこう、語り合う、そういう番組じゃなかったでしたっけ、う
ん、けどね、テーマが3つくらいあって、なんだ、宗教は辛い時に心の支えになりますかとか、本音で答えてくださいとかね。なんか3つくらいこうテーマをいただいて、それにもう回答してあるんですけど、まあそれをスライドにしてもらって、それを見ながらこうお話しして、そっからみんなで話すっていうスタイルみたいですね。じゃあ予行練習やりましょうか。
いや、いや、いいです。
今からはいいです。
今からじゃないよ、次回。
来年あたりに。
終わってるしね。
カズくんは？
私はですね、ちょっとタクちゃんと被っちゃうんですけど。
おう、この前の、
はい、大雪の時にですね、お参りがありまして、で、スタッドレス履いてるんで、まあちょっと道は余裕だったんですけど、早めに着きすぎまして、マクドナルドに寄って、近くの、で、マンゴースムージーを購入しまして、
こいあのマンゴースムージーでしょ？
はい、あのマンゴースムージーを。
え、どの？どのマンゴースムージー？
マクドナルドに行ってみてください。
けど、それ、ちょっと、服装は？どんな服装で？
あ、もうもちろん、僧侶の格好をして、
おー。
で、ドライブスルーに行って、
ちょっと修行風ってこと？
まあまあ、皆さんのイメージだとそうだと思います。
ちょっと、びっくりしただろうね、店員さんは。
で、横付けして、マンゴースムージーお願いしますって言って、で、周り、もう雪だらけの中、一人、車の中で、暖房を効かせながら飲むという。
たださ、今回、アイスカフェ俺飲んで思ったんだけどさ、
はい、
寒い日にあったかい部屋で冷たいもんってものすごい贅沢だよ、なんか、悪くないよね。
本当贅沢でした。
その後お腹がどうかっていう問題あるけど、結構いいよね。
もう一番の贅沢で、私は車に乗ってたので、ガソリンも、まあ、無駄遣いするという。
そうだよね。エンジン切れないもんね。
はい、はい、寒いので、そんな、いきなり贅沢をしてしまいましたっていうことで。
すごいね。三人のうちの二人がさ、夏のもの先食べちゃいましたみたいな話でしょ。
はい。今日はお手紙が来ております。あ、メールかな？メールが来ております。ちょっとお願いします。
皆様ご存知、名古屋のヘビーリスナーさんがまたお手紙を送っていただきました。
もうなんか準レギュラーですね。
準レギュラー枠、そろそろ考えないとダメですね。音声出演も視野に入れて。はい、読みまーす。こんばんは、名古屋のヘビーリスナーです。先日の放送でのタクちゃんのお話にあったアドベントでは毎週ろうそくを増やしていくって話にへーって思った時、ふとろうそくって全部の宗教で共通して使うんじゃねって妙に嬉しくなりました。それで実は8時だよに投稿して各宗教で語っていただいたんですが、ぜひピカステのお三方にもそれぞれの宗教でのろうそくにまつわる話をお聞かせいただけたらと思います。よろしくお願いします。
8時だよでポンさんが何を語ったのかよくわかんねえな。
まあ、けど、仏教はね、お線香をつけるのに絶対あるイメージですけど、どうなんですか？
はい。まあ、お線香をつけるためにろうそくがあるんではないんですけど、仏様の働きを表現したものの一つというふうに考えていただけたらと思うんですけど、まあ、光って、こう、暗闇を照らすとか、明るくするとか、いうような意味合いがあると思うんですけど、まあ、一つの表現として、知恵を表してるっていうふうに言われてます。
ろ
う
そくが。
ろうそくが、仏様の知恵を表してるというふうに言われてます。もっと詳しく言った方がいいですか？
ちょっともうちょっと聞きたいなとは思ったけど。
まあ、例えば、私たちの誠の姿っていうものを、まあ、その知恵によってしっかりとご覧になってるっていうふうに言ったらいいかもしれないですね。もっと例えで言うと、
知恵ってインテリジェンスの知恵でしょ？
この知恵です。知識の知に、の知恵なんですけど、何でも知ってるっていう言い方がいいかもしれない。私たちのことを何でも承知の上で、その私を、救いの目当てにしてますよっていう、考え方なので、すごい身近な例えで言うと、布団をこう叩くじゃないですか、パンパンと。ならこう、ちょっと埃が出るじゃないですか。そういう、まあ光に当たってるからその埃が見えてくるわけだと思うんですけど、そういうふうに、こう、私たちにも表面上はこう、普通に見えますけど、 心をこう叩くと、こう、まあ、煩悩ってよく仏教では言うんですけど、そういったものも、持ち合わせてますよねって。だ持ってるからじゃあ救いませんよじゃなくて、持ってるからこそ、あなたを救いの目当てにしてますよっていうような、そういう、そのあなたを救うためにはどうしたらいいかっていう、まあ、知恵も持ってますよっていうような、そういう意味で、それを光に例えてるっていうことになるんですけど。
ああ、じゃあ、あれなんですね。その、ろうそくというよりも、光なんです。
あ、そうですね。どちらかというと。
火とか光とかそういうのの象徴として、それを灯すためのろうそくってことです。
はい、そうですね。一つの表現としての。
まあね、古くからは光の代表としては火ですもんね。松明だったり、そういうものですもんね。そうか。キリスト教ではこの前も話しましたけど、アドベントで一本ずつ、ろうそくが灯されていくんですね。まあ、増やされていくっていうわけじゃなくて、こう、最初から4本並んでて、それにこう、一本一本、こう、つけていくっていうのが毎週毎週で、なんかね、一本一本にも意味があるらしくて、っていうのもあったし、あと、この前も話しましたけど、ろうそくどうも、やっぱ紫色かなんかが一番スタンダードみたいですね。でも、普通紫のろうそくって売ってないですよね。
なんかイメージないね。ね。
そう、でもなんか赤だったり、金色だったり、なんかいろいろと、そこは割と自由みたいな感じがありますけどね。
イスラムはね、ろうそくって、ってイメージが全くないですね。僕が知らないだけかもしれないんですけど、まあもちろん地域とかによってろうそくを使う場所はありますけど、トルコとかはあるんです。だけど一般的にイスラムでってなると、ろうそくは多分、そんなに使わないと思います。なんかさっき、こう、カズ君が言った何かを灯すって月の光なんですよね、我々は。砂漠地帯の宗教なので何かを持ってっていうのはなんかちょっと乏しい感じかな。なので残念ながらイスラム教でろうそくは語れませんでした。
そっか、じゃあ名古屋のヘビーリスナーさんのはみんな共通してるかもっていうのは実はなイスラム教には共通してないんじゃないかっていう、
オスマントルコの時代のオスマン朝のイスラムだったらまあ結構割と使ってるかなって感じですけど、
お今の儀式でも使わないんですか？
ないですね。
ね、見たことないね。なんかね。
オスマントルコだと、キャンドルとして、こう、ろうそくをいろんなところに立てるっていうのはあるんですけど、他はそんなないですね。砂漠のど真ん中でろうそく立ててるって、まあ、イメージできないかな。わかんないです。ちょっと僕の知識不足かもしれないですけど、多分ないと思います。
はい。ということで、ヘビーリスナーさん。残念です。
共通はしてなかったということで。
DJ たくちゃんのウラナンラジオは楽しいな。
ということで、今日ご紹介したいラジオ番組はですね、前回何を紹介したか覚えてます？
なんかね、いろんなのが頭の中でごちゃごちゃになってる。
トレンドなんとかで。
あ、日経トレンディーか。
あー、惜しいな。それは12月ですね。1月に紹介したのは、僕の発音が問題となった、英検プレゼンツ。
Let's
Read the Nikkei ですね。で、日経トレンディも、その、英検プレゼンツ、Let's Read the Nikkei も、これいわゆるラジオ日経の番組なんですね。で、ラジオ日経も結構よく聞いてて、ただし、オンエアでは聞いてなくて、聞いてるのはポッドキャストなんですけど、その中の一つにですね、こんな番組も聞いてるんですね。小山昇の実践経営塾っていう番組があるんです。で、これ結構ですね、実は、なんだっけな、ラジオ日経の中でもかなり、人気番組らしくて、中小企業のカリスマと言われる、この小山昇さんが、パーソナリティになって、いろんなゲストを迎えながら、中小企業の経営について、語るっていう、そういう番組なんですね。で、なんで私がそんなの聞いてるかというとですね、実はその昔、
まあ、
それもあるけど、中で近くなんですよね、結構、武蔵野っていう中小企業の会社さんなんですけど、中のダスキンかなんかの代理店をやっていて、 地元で手広くやっている、そういう、企業さんです。それがね、なんか、調布とか、府中とかあの辺なんですよ。割と、まあ、近場というかですね。小金井とかあの辺かな。なんか、とにかく、東京都の、でも、23区じゃないあたり。市の、あ、そうですね。あの辺なんですけど、で、ラジオ日経の別の番組聞いててですね、なんか当選、プレゼント予告みたいなのが、なんか違う番組で出てた時に、何気なく、ポチッとこう、応募したんですよ。そしたらですね、それが当たりましてですね、じゃーん。
おー、仕事ができる人の心得。サイン
入りで。
お
ー。仕事ができる人の心得、増法改定版。これもうね、今、発売してる会社も違うらしいんですけど、これが当たっちゃってですね、これを読んで、なんか、こう、ちょっとね、辞書っぽくなってるんですね。アイウェイを順で書いてあって、こういう風な感じで、こう、なんかテーマごとというよりも、なんか、アイウェイを順で、人事ができる人の心得っていうのがどんどん書いてあって、社長さんの、まあ、中小企業の社長さんの心得みたいな、そういう感じで、で、当たっちゃったもんだから、なんか聞かないといけないかなと思って、聞き始めたらですね、この小山昇さんがなかなか面白い方でですね、すごく魅力のある、まあ、経営に関する話なんだけど、魅力のある人を人材育成とか、経営とは何かみたいなことをですね、いわゆる大企業の有名な、起業家みたいな人の言葉とは全然違う、スタンスで、中小企業だからこそこう考えなきゃいけないんだみたいなことを言っている、ところが、なかなか面白いなというか、興味深いなというかですね。私のところに直接役に立つかどうかは全然わかんないんですけど、自分の役に立つというよりも、なんかこう、まあ、面白いなっていう感じで聞いている、そんな番組なんですね。はい。なるほど。なんかご質問ありますか？
とりあえずその本読み切ったら感想教えてください。
それってあれですか？なんか、社員に話す挨拶の言葉は、とか。
というよりもですね、例えば、これね、辞書みたいな感じなんですよ。辞書。で、
本当に一つ一つなんだ。
そうなんです。だから、端から読んでいくようなものじゃなくて、例えば、給料っていうテーマだと、給料、社員の一生を通じての一番の関心事です。辞書的ですね。給料、その2、社長からもらうものではありません。お客様が払ってくださるものです。全員が努力して粗利益を上げ、その分配として獲得するものです。とかですね。給与、安いと不満を言うが、自分の能力がないとは言わない。とかですね。自分がいくらもらっているかよりも、同僚がいくら持っているかが一番気になる。とかですね。その、なんていうかな。こう、ちょっとした、その言葉の裏にあるものをこう出してるような、そういう考え方ですよねっていう、そういう考え方をしときましょうねみたいな、そういうなんかこう辞書的な本なんですね。
なるほどね。
なので、飾っておいてある。つまり、私はいつもこれを積読しているんですけども。
はいはいはいはい。戻りましたね、どっかに。
はい、戻りましたけども。まあ、そんな、本と番組なんですね。小山昇さん、中小企業の、なんか、セミナーとかも幅広く手広くやっているような方で、かなりカリスマな方みたいなんで、もしかしたら何かの機会に、ちょっと聞く名前かもしれないので、ぜひ、まあ、もしよかったら、インターネットの、なんだっけ、ポッドキャストで、聞けるので、一度聞いてみるといいかもしれません。まあ、好き嫌いがあるかな。なんか、結構、毒のある人なので。
うん、多分俺そういう人好きだと思う。
好き嫌いがあるかもしれません。
はーい。
え、もう終わりですか？
終わりですよ。
皆さん、一言何もないんですか？
あ、いいよ。さ、前回、ナセルさんさ、バッタを倒しにアフリカへ、帰りに買うって言ってたけど、買った？
買った。
読んだ？
途中まで読んである。今、
積んどくですね、
途中まで読んで、そのもうお勉強のやつがバババババってきて、そっちが今メインかな。けど、タッチがさ、なんか、こう、デスマス調じゃなくて、なんかこう、非常に面白い論調で書いててびっくりした。こう書くかって。おすすめですね。
今度話題にしましょうかね。
ぜひぜひ、
はい、続きを読んでみてください。 はい、ということで今日は2月なので、鬼は外、福は内、もう一声で終わります。
鬼は外、福は内、祝福は皆さんに。キリスト教牧師のタクちゃんでした。
鬼は外、福は内、俺は家にいたい、寒いの嫌い、ナセルでした。
鬼は外、福は内、落ちた豆を拾って食べましょう、カズくんでした。
超宗教コミュニティラジオ、
ダッセー。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。